あ、そう、全然関係ないですけど、
ほう。
別にこれ、ただ単に事実を話してるだけなんで、
うん。
別にただのトークなんですけど、この前、一人で、買い物に行ったんですけど、その時に、普通に歩きで買い物行ってたんですけど、なんていうの、マンションっていうのがアパートっていうのが、ちっちゃいマンションみたいな感じのとこがあって、そこが、1階の、部分が、ベランダじゃないですけど、コテージみたいな感じになってる場所があったんですよ。こう、なんていうんですかね。普通、ベランダはベランダであるんですよ。で、その横っちょ、角部屋の、普通のベランダがあって、もう一つ角があるじゃないですか。角っていうか、端っていうか。一つはベランダの面が、外に向いて、もう一つ壁っていうか、そっち側が、コテージみたいになってて、ちょっとこう、バーベキューとかできるような、こう、ちょっと広くなってるような、木の、ウッドでできた、こう、ちょっと開けてて、その上でバーベキューとかもできますよ、みたいなスペースみたいのが、
それ
あ
は一
る。
回専用の、
そう、1階だけ。
専用にはみたいな感じだな。
そうそう、1階の角部屋だけ、スペースができてて、みたいな。で、そこに、スペースがあるんですけど、で、洗濯物って普通ベランダの方に干しゃいいじゃないですか。なのに、そっちはコテージみたいな方に、物干し竿があって、干されてたんですよね、洗濯物が。で、その干されてたものっていうのが、一個だけだったんですけど、それがブラジャーだったんですよ。こんなことある？と思って。だって、そもそもブラジャーってそんな外で干すもんじゃないと思うんですよ、僕の認識だと。だって恥ずかしいじゃないですか。別に家の中で干しゃいいと思うし、仮に干してあったとしても、いろんなものがいっぱいあっての真ん中辺とかだったらまだわかるんですけど、わざわざベランダがあるのに、そのわざわざコテージの方で、一個だけ干されてるのが、ブラジャーっておかしいだろうと思って。で、俺、こう、普通に歩いてて、こう、横をね、いつも通ってる道なんで、あ、コテージみたいなのあるなと思って、はって見たら、ね、紫のブラジャーが一枚だけ吊るしてあって、干してあるっていうよりか、吊るしてあるみたいな感じなんですよ。どっちかって言ったら、なんていうのかな、なんていうのかな、チンパンジーとかが、棒とか使って、バナナ落とすみたいな感じで吊るされてる感じ？紫のブラジャーがね。で、うわブラジャーだと思って。俺、これマジでガチで、これマジでドッキリなんじゃないかなと思ったんですよ。道行く人の反応を見ようみたいな感じのドッキリなんじゃないかなと思って。で、マジでドッキリかと思って、こう見て、で、行き見て何も起きなかったんですよね。買い物してきて帰り同じ道通るじゃないですか。で、もう一回見てやろうと思って、もう一回、同じですわ。もうブラジャーが吊るされてるんですけど、それもう一回見て、そう。で、これでドッキリ隊行くんじゃねえかななんて思いながら、こう、見てたんですけど、誰も来なかったですね。だから、ただ単にブラジャー見た人みたいになりましたけど、はい。ただ、もちろん僕は、別
動画
に、
撮られてたらもうアウトやったな。
本当、YouTuber とかがやってる可能性ありますもんね、だってね。
そうやな。
テレビとかじゃなくて、テレビだったらドッキリでしたとかあるかもしれないけど、YouTube だったらただ単に観察してみたで終わりみたいな。
そうやな。
で、顔の部分にモザイクかけて映
そう
し
も
てい
ない
た
か
の
ら
みたい
か
な
けられ
の
て
ある
も、
可能
どっか
性あ
に
るか
上がっ
も
てるかもしれんで。
しれない。ふざけんなよ。だってさ、あんなとこにおかしいんだって、一個だけブラジャーはマジで紫の。目立つし、しかも。いや、でも別に、僕はあれですから、マッチングアプリで全身全敗してるような人間ですから、女性に興味ないですから、本当に。いや、だと全戦全敗してますから、そう。だから、それゆえに、ブラジャー見てたのも、別にブラジャー自体が興味あったんじゃなくて、どういう構造だったかなっていう、その作りに興味があって、
なるほどね。
いつワコールに就職してもいいように構造を見てただけなんで、
青やな。
あ、全然関係ないですけど、日線ってあるじゃないですか、日線。
二
通
千
販
はい
の。
はいはいはいはいはい。
日線っていうのかな。ね。タウンページぐらいある分厚い本あるじゃないですか。あれ、僕、中学ぐらい、母親が、 その日戦ずっと、うん、なんか家にあったんですよね。
うん、
で僕は小学校中学校ぐらいの時に、
うん、
あの下着のページがすごい好きで、
うん、
下着のページずっと見てたんですよ。
そうだね。
なんかエロ本とかって持ち込めないですよ、うん、なかなか結構持ち込めないし、どうやって入手していいかも分かんないんで、
はいはいはいはい、
日戦はもう家にあるじゃないですか普通に。
そうやな。
だから母親とかがな、妹がピアノの教室とか行ってその送り迎えみたいなしてる間に見まくってもらってたから、うん、その日戦をあ来たぞ日戦のチャンスみたいな、日戦チャンス来たみたいな感じでこう日戦をねはい、あちなみに日戦はあれですからね、あの日本戦芸略して日戦ですから、ちなみに。
あ、そうなんですか。
そう、元染め物の会社で、ね、戦芸の線は染めるっていう字なんですけどね。
なるほどね。
日本戦って染め物メーカーだったのが、あのそういう事業部がこうどんどんこう分裂してって、もうなんか染め物全然やってない感じの部署なのに、うん、なんか染め物名乗るの変だよねってなって、日本戦芸って名乗るの変だよねってなって、略して日本戦芸日戦ですから。
へー、
はい、これ豆知識ね。これもう明日から言ってください、本当。あの日戦ってあるじゃん、あれ染め物の会社でっていうふうに言ってください、本当。
わかりました。
もともと日本ナッセンって会社からあの日本戦芸に変わって日戦になったんだよみたいな話をね、あのぜひあのバーとかでしてほしいんですけどもね。はい、
ちなみにあのワコール、あれ、詐欺ワコールやな。
そうです、ワコールです。
うん、ワコールの娘さん、うちの母親とお友達です。
ワコールの娘さんって何ですか？
ワコールの社長の娘さんとうちの母親があのお友達なんで。
出たよ、またこういう、その、なんていうの、財閥とつながってる的なやつでしょ、だから、タカさんの。
そうです。で、その人が、うちの母親に光源氏の服を作ってくれって持ってきてくれて。
あ、そこでつながってんすか？
そうなんです。
で、母親が光源氏の服作ってたんですか？
そうそうそうそうそうそう。以上です。ありがとうございました。
光源氏大好きでしたから。
まあ覚えてへんけど。
僕はもう内海派だったのに、誰も内海好きじゃなかった。みんな大体、大体カー君とかに行くでしょ、大体ね。こう、
ああ、そうなのかな。
カー君とか大沢とか。
はいはいはいはい。
内海あんまいなかったっていうね。俺内海好きだったんだけどな、みたいな感じで。まあ、そんな感じでしたね。
はい。
いや、俺じゃあ YouTube で探しとっか。紫のブラジャー吊るしてみたみたいなの探すか。どっかあるだろうな、絶対これ。
あったらツイッターあげた
けど、俺笑うわ。だって、おかしいんだって、あそこに一個だけ吊るしてんの。いや、パンケーキ教祖のパンみてえだったもん、マジで。本当に。あれおかしいよな。はい、というわけでね、はい、じゃあメール行きましょう。
お、
はい、じゃあ、ピロさんがね、また、
はい、
お、なんていうんですか、かわいそうに、あの、放送がねえのにメール送ってくれるという形ですね。まあ、あらかじめ言っときゃよかったんだけど、
うん、
実は自分がギリギリまであると思っちゃってたっていうのが問題なんですけどね。
ああ、なるほどね。
ああ、べ、こうしねえじゃんみたいになって、後から。そうそうそう、だから告知もっていう状態で。
はい。
はい、ラジオのピロリズムさんですね。
はいはい。
ライチさん、タクヤさん、お疲れ、スマイルジャックは三浦康生、
はい
はい、職業柄年度末が近づいてきて精神削られながら仕事してるピロリズムです。
ああ、なるほど、はいはいはいはい。
お二人質問です。お二人は古参 M ナーとして活躍されていますが、初期の M の法則の考えでは通用しなくなってきたなと思うことはありますか？例えばタクヤさんが最近よくおっしゃっている短縮臨戦は遅刻の原因にしかならないとか、何かあれば教えてください。よろしくお願いします。スマートレイヤーは吉田隼人ってこと
ね。おー、なるほど。
吉田隼人がノリに乗ってたからね、あの時に。あの、ゴールドアクターとかで勝ってたから G1。その流れでスマートレイヤーを逃がすっていう。C だと京都で大外ぶん回すから。
うん。
どうですか？
これだってガチな話すると。
うん。
やっぱり、競馬がさ、昔に比べてやっぱ綺麗になったやんか。
そうですね、なんか、うん、そうですよね、ほんと。
そうやろ、血統にしてもそうやし、馬場にしてもそうやし、もう厩舎にしてもそうやし、何から何かにしても、もう全部綺麗になったやんか。
そうですね、はい。
うん。だから、泥臭いショックっていうのはもう本当に通用しなくなってきたよね、単純に。
単純にそうですね。
うん、激戦とかさ。
なんかその、
そもそも
福島千里の道悪でぐらいしか通用しなくなりましたよね。
うん、そうですね。だから、この、なんで始まりが、ほら、今年、京都のやさかいさ、
はい。
あの、その分、ちょっと馬場が荒れて、な、住居であったりとか、あの、割としっかりとした激戦チックになってたけれどもさ、まあ、今の東京とか見てもさ、もう、はい、ディープいらっしゃいっていう感じやんか。
まあまあまあ。
先週だって僕泣いたからディープ4頭やったっけ、もう、何にも考えたディープ4頭の3連単僕使ったら普通に当たってたわ。
その方が儲か
るっていうね。そう、でアメリカンファラオやったっけ、フランキーだったっけ、に乗ってたあの1区、
はい、
お前だけ飛べって思ってたから、しっかりなんか、騎乗停止かな、あ、騎乗停止、あ、じゃあ、罰金取られとったわ、えらい、遮光して。
はいはいはい。
だからもうそんな感じかな。そのさ、短縮が遅刻の原因にしかならんじゃ、やっぱり綺麗な境にみんなほらもう今、下のレベルも上がってきてるからさ、まあもうそれはスピード優先になってしまってるもんね。
ああ、なるほどね。そういうことか。
うんうん、
まあ、確かに、ああ、それもあるかもしれないですね。その、
うん、
今までやっぱり2400メートル至上主義っていうか、
うん、
そのクラシック、まあ、ダービー取るような馬がも一番強いっていう、でもあったと思うんですけど、
うん、
それがなくなってきたかもしれないですよね、その差が。
うん、そうね。
要は短縮っていうのは、単純にこの距離が長いところ、短いところっていう利点もそうですけど、まあ、単純に強い相手から弱い相手になってるっていう部分もあったんで、
うん、
ただその、まあ、ジェニーとかは、まあ、中距離無理だけど、マイルチャンピオン勝つよみたいなことじゃないですか、要は。
そうやな。
そうそうそう。だって、空き点とかでは全然勝負にならないのに、マイルチャンピオン勝てるから、うん、みたいな。
謎の一番人気やけどな。
いやいや、あれは一番人気でいいでしょ。
あんだけ負けるのに一番人気ないと思うんだけど、僕。
いやいや、まあまあ、そうか、まあそうか。まあでも、僕もハットトリック、飽きてて、あんな負けたら4回だと思いましたけどね。
そうそうそうそうそう。そうやね、
ほんまに。だからかな、みたいな。
いや、もうほんまに、あれ、ディランデル飛んでたさかいな、まだ配当通だけれどもさ。
いや、僕、ハットトリック買えなかったですもん。これ大丈夫かみたいな。
そうそう、そうなるよな、やっぱり。
そうそうそうそう。まあ、その現象サザンパテックでもあったんですけどね。サザンパテックも4番人気だったんですけども。
そうやな、なんでやねんってなったよ、誰も。
なんでやねんと思ったけど、まあ普通に勝ちましたけど、ね。
はい、あとはだから、ほら、あんまりピックアップされてへんけれども、やっぱり馬を仕上げる能力っていうのはもう格段に上がってしまってるから。
ああ、はいはいはいはい。
うん、もう単純にその休み明けとか叩き2戦目っていう言葉はもう正直なくなってきてるやろうし。
もう、だって、ショックってこう一連流れで出るもんなのに、もう感覚全部開けられちゃったらショックもクソもないですから。
そうね。
うん。
だと思います。
はい。じゃあ今週分、同じくピロリズムさんです。
はいはい。
プライスさん、タケさん、こんばんは。ついに M ラジが隔週放送になったのかとハラハラドキドキしているピロリズムです。なんてストレイルブレイザー。さて、そんな拓也さんの常時、あ、いや、事情の話はさておき、今週は京都記念ですね。過去回を聞いても京都開催だしなと思いながらも、仕事中に M ラジを聞かないと落ち着かないので、聞いていたのです。2016年の京都記念の回の雑談で、ブライトさんがバレンタインチョコをもらった話をされていました。
うん、
満面の苦笑いを返したの下りを聞いて、ああなるほどと妙に納得しました。ブライトさん、今の状態はたたりですね。今すぐこの放送で全国の室井茂の女子で謝った方がよろしいと思います。さすれば日曜日ならチョコがどっさり届くことでしょう。それでは今週です僕頑張ってクリンチャーってことでね。ああ2016年の時言ったのか、なんか多分室井茂空の女からチョコもらったみたいな話を。
もうでもそれから3年4年経ってるってことか。早いな。
5年ですよ、5年。
5年か。
いや、2016年は僕のピークでしたからね、本当に、人生の。今、どんどん落ちてますから、本当に。
大丈夫、また上
もだいぶもらってましたよ。10個はもらってましたよ、10は。
これでもあれで、ね、運気が下がってるんじゃなくて、あなたのハードルが上がってる境に運気が下がってるのもだけなんで、
ね。あ、何その、なんかその、いい捉え方。
いや、でも間違いなくそうやんか。明らかに環境変わってるやんか。
まあまあそうかな。
うんうん。だからちょっとそうなってるだけであって、別に多分そんなに変わってへんと思うよ。
まあ確かにね。ただ、うん、まあやっぱ年齢っていうのもありますから。
うん。まあでもその攻めていくっていうのは悪くないと思うしね。
うん。そのまあなんていうんですか、いいねをしても一切返ってこないみたいなのはもう本当多いです。 もうマジで。もう、だからもう、ちょっと一旦やめようかなと思って。一旦休み焼きに入ろうかなみたいな。こう今、不思議に入っちゃったから、一回こう、リズム立て直そうみたいな感じで。
一回ダート戦でも走りたいね。
そうそう、2ヶ月、3ヶ月ダート戦走ってみたいな感じで、ね。そ
う
そ
うそう、うん。全然違うアプリで見てさ。
あ、それもいいですよね。その作戦もありまして。
熟女とかさ、
なんでその男性から始めようみたいなやめてくれたの、男性からリズムつけさせようとしやがって人のこと。
そうそうそう、
私俺よく言うけどね、一回男性からみたいな感じで、ね、あのディープの L っぽいマットとか、ダウンからリズムをつけろってこと言うけど、ああ、なるほどね、
うん。
でも確かにそうかもしれない。一回ちょっとリズム立て直して、そうそう、あとまあ身長5センチサバ読んだりとか、そういう。そういう感じで何か作戦を立てないといけないから、
うん、そうね、嘘はいかんやろ。
マジでシークレットブルーツ、シークレットブルーツ。すっげえ盛るんだから俺もう本当に、もうそれで5センチぐらいごまかそう。で年収もね2倍ぐらいごまかしたりする。それで、ね、それでやるしかないもうね。
なるほどな、はい。
で今までは稼いで、付き合ったら付き合って、今までは稼いでたけど、今は違うみたいなスタンスとか言うわけでしょ。今までは稼いでたけどね、みたいなって言え
ばいい。今は違う。
稼いでるから失敗したみたいなこと言えばいいわけでしょ、それは。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。今までは稼いでたんですよ、みたいなスタンス取れば。嘘では、嘘ではないっていうか、まあ嘘なんですけど。嘘なんですけど、
うん、まあ。バリバリ嘘やな。
もう付き合った後だったら、もう好きになってる後だから、もう別に多少、ね、あの、うん、こう下方修正しても大丈夫っていうスタンス取る。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。こう言うとなんか俺嘘ついたみたいになりますけど、じゃあアプリで加工してる女はどうなんだって話になりますから、別にそれに関してはもう同じじゃんっていうスタンスですから。
そうやな。
うん。そうそう。騙し合ってるじゃんっていう感じで。あれですよ、あの就職活動みたいなもんですよ。すごいいい企業ですって言い張ってる企業側と、なんかすごいいろんな勉強してき、なんか勉強してきて、あの海外にも行っててみたいな、ボランティアとかもやってきましたって言い張ってる学生みたいなもんですから。
あの頃の純粋っていう言葉はどこ行ったやろな。
いや純粋だったな俺、本当に百屋さんに相談してた頃ね。あ、2014年頃ですけどね、あれは、うん、30になる手前であの童貞捨てましたんで、僕はね。はい。
もうでも恋愛の M はほら、教え込んであるさかいに、もう別に今から僕は何も言うこともないさかいに。
だと思うけど、
うん。うん。あとはもう自分で使いこなすだけだから。
ああ、そうか、恋愛の M はね。
うんうんうん。
確かに。うん、いや、ほんとね、拓也さんからね、もうほんとそっち系の自慢から、自慢しか聞こえてこないからね、もうほんとに。いやー、ビーみたいな。ブラビまたさみたいな、いや3人目できそうやなみたいな話をさ、ふざけんなこいつ殺してやろうかなと思ったけど、本当にマジでかよなと思って、こっちがもうなんかね、あの牛歩戦術みたいなぐらいしか進んでないのに、こいつどんどん進みやがってよと思って、スキップかよみたいな感じで、ね、まあね、あの、まあ、こんな話ばっかりしてないでね、競馬頑張りましょう、
はい、
競馬を、
はい、そうしましょう、
はい、そうしましょうって、うん、そっちの方が都合がいいっていう、はい、まとまり系競馬サロン
M ラジ、
はい、どうも皆様、1週間ぶり2週間ぶり
1週間ぶり、
はい、こんばんは、エムラジです、タクヤです、
ライトです。
僕楽天に変えたんですよ。
はいはいはいはい、
あのほらグッチさん出たやんか、
はい、
あの人も京都なんや、京都って言ってんかな、まあなんやけども、楽天らしくていいですよって、あの言われてるほどどうのこのないですよって言われて、まあいろんな不安もあってんけども、変えたらやっぱり全然大丈夫やし、まあほら、はいはい、よっぽど田舎に住んでる人はちょっとあれなんかもしれへんけども、普通に市街地に住んでる人だったらほぼ問題ないかな。僕全くも問題ないんだけどね。
でしかも1年無料でしょ。
そうなんそうなんそうなんそうなん。
僕楽天ですからずっと。
あ、そうかそうか、楽天だったから
ね。はい。
全然問題ないよね。
そうですね。なんか以前は確かにちょっと遅いかもと思いましたけど、うん、今は全然その新しいのになってからは。
まあいいですよね。だからまあね、多分そのポジティブな人っていうか、そのいいっていう人は多分そんなにそのなんていうの、
まああんまり言わない
とかしないよね。
そうそうそう、やっぱりマイナスの方が目立ちますから。
そうですよね。
そう、まあ使ってみたら別に普通じゃんってことはあるじゃないですか。
はい、なのでまあ、ね、今日聞いてくださってる方は、まあ何メインでおすすめとまでは言わへんけれども、まあ、その言われてるほどどうのこうのということはないし、1年無料やし、別にいいんじゃねっていうくらいだと思うので、僕は使ってもらって全然いいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
はい、ということで、よろしいでしょうか。
今日は天気の話題じゃなかったですね。
あ、そうですね、はい。
すぐなんか天気とか花粉がとか言うのかなと思ったんですけど、いやもう2月に入ったから花粉がねみたいな感じで言うのかなと思ったんですけど、普通に楽天の話だったということで、はい、
はい、
まあ、マークも戻ってきますからね、
まあ、あ、そうですね、
はい、
はい、じゃあ、まあ先週のジョージの話は また1年後に話したいと思います。
あ、じゃあ先週のジョージの話だと、タケさんのジョージの話はじゃあ僕がノートを出すんで、それの特典ってことにしましょう。
わ、まあ、かりました。
そろそろ僕もノート更新しなきゃと思ってますから。
そうですね。
実はあれですよ、前回の話僕録音してますから。
あ、そうなんや。
そう、録音してて、それいつ特典にしてもいいようにしてますから、本当にね。あの例の話っていうファイルがあるんですよ、僕、あのフォルダがあって、そこに拓哉さんの話入れてますから、ね、
分かった。
それいつ公開しても僕いつでもだから書くのスイッチを押せるっていう状態ですから、僕いつも。そう、あの弾劾裁判みたいなんで、こういつでもなんか動いたらすぐこうリコールできるみたいな状態になってます。
本当に多分フォロワーあれ100人ぐらい減るで。
増えるでしょ。
増えるかな。
どっちが、俺が、拓哉さんが。
いや、Mラジの。
ああ、Mラジのか。あ、どうなんだろう。でも、そんな、だって、そっち方面で期待してる人いないでしょ、その貧困法制を。まあ、そうですね。まあ、そう。むしろ増える。貧困法制求めてる人いないだろ、Mラジに、別に。
なんちゅうこと言うね。
いや、だって、そしたらとっくに炎上してると思うんだよ、だって。
な、そうよな。まあ、確かに。
俺、どんだけボロカス言ったと思ってんだよ、って。
そうやな。
話。そんなこと言ったら、福永とかみゆきとかもう、福永みゆきとかの、こう、もう、なんつうの、カミソリとか届くレベルでしょ、だって。
そうかもしれないな。
うん。
はい、じゃあ、そういうことでいきましょうか。
いい言葉ですね。はいって言えば何でもまとまりますから。はい。
はい、
どうぞ。
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミーを拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。YouTube もやってますのでよろしくお願いします。
あ、そうですね、はい、
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第114回京都記念になります、まあ、さっきね、前室でちょっとブライさんと話してましたけども、アングライフェン検討、まあクソみたいなレースは2年続いたんですけども、これちょっと僕倍率が分かんないんでお願いできますか。
オッズ、
はい、
予想オッズですけどね。
はいはい
はい、1番人気ラブゾンリーユー 2.1 倍、
お
2番人気ステイフリッシュ 4.1 倍、
え、そうなんよ。
3番人気ワグネリアン5倍、
ほう。
4番人気モズベルロ 7.1 倍、
うん、
でここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下モズベルロ 11.、 あ、ごめんなさい、今モズベルロ言いましたもんね、
うん、
以下ダンスディライト 11.6、
うん、
ナンボ15、
はい、
ダンビュライト 16.4 と続いていきます。
そうですか、
本命ぐらいしか書いてる馬いないんだよな。ぶっちゃけさすがにかぶんないと思うけどね。
多分ね、僕の本命対抗にね、ブラビの本命があると思うね。あ、どうしよう、こっちに振る、まあ振る、まあ難しいな。
いや、むずいと思いますよこれ。
素直に行くべきなんかな。まあ、とりあえずこれ行こう。はい。
じゃあ僕も打ちましょう。 はい。
はい。
じゃあ、互いの本、はい、あ、そうか、司会か、高谷さんか。
そうですね。
どうぞ。
はい。じゃあ、互い本命出ましたので、行きましょう。せーの、ドン。はい、や。かぶっとるやんけ。
いや、だってこれでしょ、だってどう考えたら。
あ、そうなるわな。
うん。
はい、じゃあ、お互い本命出ました。いきましょう。村井さん本命、次男坊。拓也本命、次男坊です。まあ、どちらからいきますか。
まあ、僕言いましょうか。
はいはい。
はい。これ、まあ、アパパネ、
うん、
ディープっていう子供なんですけど、うん、まあ、この馬は、だから そもそも、なんていうんだろうかな。本質ディープとは異なったディープだと思ってて、うん、まあ、ラインベックとかもそうですけど、
うん、
だまあ一応初重賞っていう新潟記念で来たんですけども、
うん、
基本的にはまあダウン質の馬だと思ってて、
うん、
まあ、だからそのジャパンカップからの小倉大賞典とか、
うん、
大阪杯から七夕賞はダウンだったんですけど、これ一番人気でもう人気負けしちゃったっていうパターン、うん、まあ、出遅れもありましたけど、でもその後にちょっと人気落ちて、あの緩い流れになって前行く位置取り取ったら、まあ2まで行くわけじゃないですか。
そうですね。
はい。で、秋天とかはもう絶対無理っていう臨戦なんで、まあ、出遅れても関係なく普通に、まあ、でもまあ、9番人気7着だから、まあまあ、頑張った方でしょ、みたいな。
そうですね。
で、間隔明けて、休み明けで、もう完全にストレスとか疲労とか、もう完全フラットした状態のダウンで、
うん、ま
あ、G2 だから、ちょっと格はあるっちゃあるんですけど、でもまあ、秋天から来てるし、うん、まあ、ショート数なんで、
うん、
で、まあ、今回の場合は、まあ舞台も変わるしね。
うん。
で、非根幹なんで。
うん。
で、まあ今回、ま、前回は出遅れて後ろから行っちゃってるから、まあ前に行く位置取りもかけやすいかなっていうのはあるし。
うん。
で、まあ鞍上も岩田だから、
うん。
その、他の、ね、まあ人気してる馬とかでね、そんな、いい騎手いるかって言ったら微妙じゃないですか、そんな、まあまあ言っても。
そうですね。うん。
そう。だから別にそんな差はないと思うんで。
うん。
まあ、臨戦的に考えたら、これがまあ、その、なんていうのかな、その、例えばワグネリアンとかは、まだガチ王道ディープ側じゃないですか、うん、馬としては。
はい。
なると、リズムが落ちてる感じで買うのは嫌な感じじゃないですか、ちょっと。まあ、その、うん、一応ダウンは入るけど、まあ嫌じゃないですか。その、うん、だったらまだちょっと変な方がいいじゃないですか、その、こう、ちょっとずれてる方が。むしろ反応するっていうか、そのむしろ交互に持っていけるっていうか、
うん、
こう、いきなりポンっていうのは、ちょっと S みたいなところもあるんで、
うん。
うん、ってなると、まあ、こっちかなっていう感じ？
まあ、そうですよね。
はい。
うん。そうね、まあ、僕も、まあ、パッと見た感じも、これやったかな。まあ、間隔空いてるんで、まあ、ほぼまあフラットだと思います。で、この子は、2000メーター以上って、重賞で1回しか使われてないのか、ジャパンカップだけよね。
2000はありますよ。
2000、あ、ごめん、2000はあるけど、それ
以上。2200以上
?20 以上になってくると、あれよね、ジャパンカップだけよね。
そうですね。
そうだよね、他の馬でそれに該当するのが、レイエンダーだけだと思うんですよな。
はいはいはいはい、はい、
うん、あとの馬は結局たるいところはバババババ使われてきてるっていう感じだと思うんで、まあ結構休み明けフラットの馬が結構おるので、まあね、うん、今回どういう感じで出るか分かんないけど、まあ多分そのこういうフラット系の状態になってくると、ある程度スピードの優位性出てくると思うので、そうするとまあジナムも結構優位性あるかなと思うし、割とちょっと先手も取れそうだし、これでいいんじゃないかなっていう感じですかね。だからそのね、前言ったその M っぽいってなってくると、やっぱレイエンダとかなってくるのか、レイエンダとかダンスぐらいと、
はいはい、
うん、まあこのあたりになってくるんだけども、ちょっとレイエンダもな、さすがにね、
うん、
緊張でダート使って変化ってなってくるけども、それまでのリズムもなと思うさかいね。
もうこっちはずっとリズム悪いからね。
うん。そうなると新興戦略のダンスディラートっていうことになってくるんだけども、ちょっとまあ人気もしちゃってる境に、まあだったら逃げという技も持ってるっていう意味で考えたら、次男坊の方が上位かなと思うので、僕もこのまま一応本命にしようかなっていう感じになりますね。15倍ぐらい？
15倍です。
いいんじゃないですか。まあ、もう本当はね、20ぐらいついてくれるとちょっと嬉しいんだけども、まあ、このメンツで10頭だけなんていうと、これぐらいのところに名前出てくるわね、当然ね。
そうですね。
はい。もうこれでいっちゃうの。
いや、俺もこれの単品でいいと思うんだよな。多分。
はい。
一応収集、まあ、あと残り3頭打ったけど。
はい、いいですか。
はい。
じゃあ、まあ、残りの印いきましょう。せーの、ドン。あ、結局そっち打ったいな。
うん。
その下一緒やし。
一緒じゃん。
はい、じゃあ、村さん、太鼓レイエンダー、黒三角モズベッド、白三角ワゴネリアン、拓也太鼓ダンスディライト、黒三角モズベッドで、白三角ワゴネリアンっていうふうになっております。だから、ここはさ、その、2番手が、ダンスディライトとレイエンダーに分かれたっていうのはさ、結局 M 的な部分の上げ下げやんな。
そうだから、まあ、結局規制勢力かその進行勢力かっていう、
そうな、それでどっちかで取ったっていう感じだね。別に僕もレイエンダー取ってもいいと思うし、でその下2つはもうほら規制勢力で能力あるまでっていうのを、
そう別に僕もダンスディライト取ってもいいと思ったんですけど、
うん、
やっぱどうしても強く見えなかったからっていう感じで、
まあ、まあそうだね。
そうあとほら、なんつうの、ずっと3344とか来てたらいいけど、10とかあり上がる馬だから。
あるあるあるあるある。
あと4歳とかだったらまだ分かるけど、なんか5歳までやって、こんな、なんかもたもたしてる血統でもねえだろ、お前って思ってさ、
うん、
ダンス・イン・ザ・ダークで
も。そうだね。
そう。そう考えると、なんか今更っていう感があるから、
うん、
それで中途半端に行き過ぎたらもういらねえっていう感じ。
そうね、まあ、まあ僕はこっち取ったのは、まあ、だから特に言うもほんと鮮度と、ね、前走一着っていう異端性とっていう感じかな。
そう、まあ、一応異端性はね、条件性もこいつだけだし、
う
ん、異端性はある
んですよ。そうですね、まあまあまあそこだけかな。あとはもう今村さんが言ったように、やっぱり確かにその3走前10とかね、
そう、
突然ずっとまとまっててええ感じできてたのに、突然こう不安定になってきたらね、
なんかこう、
そういう部分を、
まあ、日経新種愛だったら買うけどさみたいな。
うん、なるほどなるほど。
そう一応まあ格っていうのはあるんで、この重賞は。
はいはいはいはい、
はい、
まあそんな感じですね。だからレインダも、
うん、レインダは、まあ、別にそのショックがどうとかじゃなくて、まあもともとダービー卿がちょっとよく頑張ってたなっていうのがあったし、
うん、
でまあフジステークスとかかなりがっかりしたんですけど、
うん、
まあでも一応まあ2200になってカテゴリーはチェンジされるし、で、まあ、こいつはレイディオロの弟なんで、
うん、
まあ、L っぽい馬だとは思うんですよね。なので、うん、まあ、延長で、2-2とか、京都、まあ、阪神か、その、非婚か2-2っていう条件はいいと思うんで、
うん。
うん、で、頭数も少ないし、
うん、
で、前走16頭で2番枠から、ある程度揉まれてからの開放感はあると思うんで、
そうですね。
まあ、変わってもいいかなっていう感じで。
うん。うん。そう思いますね。だから、僕も、その、アメリカジョッキー経由以外かな。で、出てくるまで、K 戦で、取れるメンバーって言ったら、もうレイエンダーしかいなくなってて。まあ、これはだから、まあ、本当に、なんていうの？その、均衡であったりぼやけたりもうちょっとね S 死んできたりってする馬に対してのショックとしては非常に悪くないショックやとは思うし、まあ別に悪くはないと思うんだけど、僕はだからちょっと評価を下げたのはやっぱりそもそももうちょっとお馬さんが死んじゃってるのかなっていうのもあったから。
そうですね、まあ、だから4回連続ですからねこれ、
うん、で蘇らせるのであれば、はい、あと先行はしてほしかったかなというのと、
はい、
ただそのフジステークスがね言うてもコンマ9まで来てるのよね。
はい、
だからそこのそのバランスの兼ね合いでどっちの方に触れるのかなと思ってて、まあ蘇るんであればこのパターンこのタイミングでもいいのかなと思うし、まあ別に僕もこの馬は5番手として入れても全然いいと思います。
うん、
うん、まあ、あとはだからあれね、モズベッドワグネリアン、
まあこれはまあもうしょうがない
っていう感じよね。
要は2級番の中でどれ拾うのって話になった時に、もうステイとラブザいらねえだろってなってるから、もうでこの2頭だろって話なんですよね。
そうですね。
でワグは結局 だから、まあ、マカ引きみたいな馬になっちゃってると思うんですけど、でも言うてもマカ引き今日の時に3とか来てたじゃないですか。
3やったしね、そうですね。
そう。だから別に休み明けでフラットに戻してたら3ぐらい来る能力はあると思うんですよね。別に JC こいつも3だし、大阪も
そうね。
あんなごもごもごして5だから、まあ別に、まあね、普通に乗れば、まあ、掲示板には絶対いるっていうレベルにはいると思うんで、まあこのメンバーだったら。
そう思いますね。
はい。まあ、ダントツ一番人気とかじゃなかったら別に買ってもいいかなっていう感じですよね。
あとはだ
で、
から、その、あれよね、喉鳴りの手術した後の、あれだけよね。
あ、そうなんですね。
なんか手術開けるどうちゃらこうちゃらって言ってから、まあそこだけかなと思って、もう別
大丈
に。
夫です。大和メジャーダービー今日クソ圧勝したんで。
いつの
喉
話や
鳴り
ね。
手術後、クソ圧勝しましたよ、大和メジャー。あそこから馬変わりましたから、本当。
そうですね。まあ、それ
喉
で変
鳴り
わって
し。
くれたらええけどな。そんな
で
感
も、
じで
ズ
すね。
ベロは、
パッ
まあ、
と。
前走の内容が単純に強かったっていうだけですよね、これ
あ、
は。
そうですね。
そう。まあ、よく5まで来たなっていうだけで。
はい。
で、まあ、馬体も戻してたし、みたいな。ただ、まあ、どうしても、やっぱり、位置取りは悪い馬なんで、まあ、どうしても着付けみたいな競馬にはなっちゃうと思うんで、まあ、4番人気とかっていう馬じゃないと思うんですよね、基本的には。
そうですね。
そう。まあでも、前走が良かったから、挙動が良かったから、まあまあ、抑えざるを得ないかって感じで抑えたって感じですね。
まあ人気どころだなと、この辺な、これが一番上でしょうね。じゃあまあ、あとはもう軽くいきましょうか。じゃあ、皆さん、ステイフレッシュどうですか？
これはまあ、3番人気だったか、以下だったら買いたくないっていう感じなんで、まあ2だったら切っていいかなっていう。まあ4番人気とかになられたら一番迷いますけど、でも言うても前走結構頑張った方だと思うんで、まあ上積みはないでしょうね、もう。だから、そ
まあ、
の、
そうです
他が
ね。
走れなすぎて3になれるかどうかみたいなポジションだと思うんで、
そう
だっ
です
たら
ね。
切ってもいいかって感じかな。
僕もそうですね。もうなんかいかにも過ぎるんで、もういらないです。じゃあ、ラブズ。
ラブズは、これはもう単純に、もうずぶいし、今更これに反らなくてもいいかなっていうレベルだと思いますよ。そのアニマの10がやっぱりこの馬象徴してて、もうだから、結局こんだけある程度そんな悪くないカード引っ張ってきても10っていうことだと思うんで、今更その男性にスコーンって反応する L、ド L みたいなのもないし、だから中途半端ですよ。どっちにもつかないってい
そうね。
う。
僕もこれはちょっと中途半端になっちゃったなと思ってるね。なんか微妙な、その、なんていうの、その3要素のバランスもなんかいまいちやなみたいな感じになってたし、有馬がやっぱりちょっと、ああって感じだったもんな、完全に。
エリジョも
あ
ずぶかっ
と、
たですからね。
でもよかったね。あと、だから逃げたらぐらいか。
それ毎回言いますけど、逃げれないでしょ。
逃げれないよね。
一応、だったらまだステイシフリッシュとか前いると思います。まあ、ダンビライトもいるし。
まあそうですよね。まあだからそこにしか活路はあとないもんね。
次男坊もいるし。まあ、やるなら、だから先行活性とかまくりとか、まあ、なんか一個入れなきゃいけないと思いますけど、でもも
そうですね。
う、ディープのストームキャットってなると、もう最初の鮮度をどれだけ維持できるかみたいな感じだと思うんで、
まあそうよね。
1がないような臨戦だとちょっと嫌ですよね、やっぱりこう、4とか5とかが続いちゃいそうなイメージはありますけど。
そうですね。僕もそう思いますね。もう今更2.1倍とかでこんな馬に張る必要は僕もないかなと思うしね。
だったらワグネリアンでいいと思いますけどね。
そう思いますね。あと、でかな、ルークス？
あ、これちょっと気になったんですけど、これ何が嫌かなと思ったのは、アルゼンチン別にそんな走れないタイミングじゃねえだろ、お前って思って。
そう
そう、
よね。
延長になって休み明けでってあったじゃないですか。
これ単勝こうだわ、これ、ルークス。
だからこれで1秒8って結構やべえなって思っちゃったんで、これでもあれですよね、リッスンってことは、あいつの下ですよね、京都記念3着来た。
タッチのスピーチやろ？
そう。それの下だから、ちょっと考えたんですよね。でも、あの時、道悪だったし、そう。で、一応、サドラー聞いてたと思うんですよね。ヒストリカルが体力切れを起こすぐらいの道悪だったんで、サトノクラウンが勝って。で、そういうレースだったんで、タッチエッグスピーチの3は。
まあ
あ、
いいで
2
すよ
か。
ね。
2？ 2 だっけ？ 3？ 2？
タッチの
2
スピー
か。
チは、
2か。 サンガード前ですよ。
そこまで来てたっけ。
うん。
ああ、そうか、2位やな、そうや、サトノクラウン、そうか、タッチングスピーチか、そっか、で、デウスヒストリカルか。
そう。その兄弟だからちょっと気になったんですけど、
うん。
まあでも、ミチュアルではないですもんね、明日は、
ね。ないですよね。
明後日か、うん。
うん。今見たらだって37秒とかかかってる上がりやからね。
そうそうそう、あの時はまあまあ、うん、じゃあ、まあきついかなっていう。まあ一応気になっていました、うん、休み明けでまあゼロに戻してるっていう可能性もあるし。
うん。
つってもそもそもポテンシャルねえなとは思ってますけどね。そもそも。
まあそうですね。うん。
聞くにも完全着付けですからね。
はい。
そう。
いいの。よろしいですか？あとは気になる馬いないですか？
ダンビライト？
ああ、どうしますか？
いや、切りますけど。
うん。
もう終わったと思いましたけどね。
うん。
うん。まあ、今ここで逃げてくるんだったらどっかで来てんだろうって思っちゃうから。割と何回かチャンスあったと思うんで。
確かに確かに。
うん。
だからまあ、次男は多分確定やろうから、あとはだからダンスかレイエンダが、どっちかがこう、穴としてハマってくれたらっていう感じなのかな。
そうですね。
うん。
うん、多分次男は大丈夫だと思いますけどね。
僕もそう思いますね。
うん。
はい。ということで今週は当たります。
とりあえずおさらいを。
はい、あ、そうですね。はい、じゃあおさらいいきましょう。ブライトさん本命がディナンボー、対抗レイエンダ、黒三角モズベンドで白三角ワグネリアン、タクヤが本命ディナンボー、対抗がダンスディライト、黒三角モズベンドの白三角ワグネリアンと、対抗2頭が違うだけなので、実質上がってるのは5頭なんで、ね、5頭ボックス10点で当たると思います、
は
い、
当たります。
はい、しかもディナンボーとダンスレイエンダどっちか来るんで、結構大きな当たりの、あの配当の方が当たると思いますので、皆さん、
そうですね、まあ、10倍以上来てるでしょう。
絶対来ますからね。はい。
はい、ね、5等ボックス、マレンボックスでも3連複ボックスでもどっちでもどうぞ。
はい、どうぞどうぞ。
3連複はちょっとあれか、ラブズさんっていうのがあるのか、ステイフリッシュさんとか。
まあ大丈夫と思うよ。
マレンボックスでどうぞ。
はい。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
竹谷さん、
はい、
なんか名前上がってなかったですけど、
はい、
コアレスドラードはどうしたんですか？
はい、ちょっと待ってな。
なんか前に必ずもう単服買うみたいな。
そうです。京都でね、こ外枠行ったよね。
はい。
コアレスドラード、CK ドラード君のコーナーですね。
ああ、そうです。
はい、このコーナーはですね、ドラード君が外枠だろうが、ショート数だろうが、とりあえずドラード君の単服買ってしまおうというコーナーなので。
CK 無視じゃないですか。
はい。もう前も言ったけども、必ずどっかで引退するまでに1回ドンやりますんで、なので一応あの嘘でもこのまま買っておきます。
嘘かい。
はい。
エンディングのコーナ
ー、イエーイ。
はい、じゃあとりあえず共同通信、はい、
そうですね、
はい、
レフトバーツ、
うん、まあこれはそうですね、あとは魔界がちょっとちゃんと出てきてくれたらってことかな。
取っちゃった取っちゃった。
これでどれぐらいついてますか？
これ 17.2 ですね。
おお、結構ついてますね。
でも6番人気なんで多分10倍ぐらいになっちゃうのかな。
まあそうだそうだよね。僕もだからそれならもう、じゃあ1君2番人気3番人気
2番人気
それも怖いのか。
まあでもステラベローチョン別に悪くはないっちゃないですからね。
まあいや僕は多分ステラは普通に来ると思う。
うん、
なんかこの36秒8で勝って33秒5に適応してきたっていうのは、僕はこれは単純に強いっていう証明かなと思ってるし、
変になんか4番人気5番人気でキングストンボーイかぐらいやったらこっちはいいと思いますけど。
まあそうでしょうね、
うん、
と思いますね。だから 1.7 倍やけれども、ちょっとこれは切っちゃいけない、普通に突き抜けられる可能性も全然あると思うし、ね、あとなんかもう1回勝ってみたいなと思うのはプラチナトレジャーかな。
あ、これはそうですね、これは まとまってますからね、常に。
うん、うん、ちょっと人気落ちたら面白いかなと思うんですよね。
そうですね。あの、臨戦的にはこんな落ちる馬じゃないと思います。7はちょっと、やりすぎかなと思いますけどね。
うん、
だって、新馬戦一戦一勝みたいな馬ばっかりいいのに、ね、こんだけ一応重賞で実績出して7ですからね。
そうですね。
うん。
一応 G1 馬とも当たってますしね。
そう、ダローザキッタとかやってるし。
この辺がどう出るかですね。まあでもだからさっきね、ブラさんちらっと言ったみたいに、レフトバーグが、
インバーグを、ね、まあ、レフトバーグから流していくしかないですね。
うん。
はい。
ね、他使えたはずなのにここに来てできてるってことは多分自信があるだろうっていう。
直接強度だから、ある程度自信あるんじゃないかな。それこそスイートゥンビターぐらいは強いんじゃないかなって思ってますけど。
いつの話よ、スイートゥンビターさんで。
2001年です。2001年のホープフル勝った後に出てきました。2000年のホープフル。はい。共同通信が出てきましたね。スイートゥンビターね。
藤沢やったっけ？国枝だっけ？
国枝かな？
国枝だったっけ？
国枝か、二宮か。どっちだったかな？国枝か二宮だったと思うんだよな、スイートゥンビター。
でも、スイートゥンビターって負けてたよね。
共同通信は3かな？
あ、3か。
ジャングルポケット、あの、4文字の。4文字の馬なんだっけ、
プレジオ。
あ、そう、プレジオ。
うん。
スイートビター
。はいはいはいはい。
はい。だったと思いますけどね。
うん。
なんで、スイートビター。スイートビターマジでいい馬だったんだけどな。
いや、いい馬だよ。
松山厩舎だった。
ああ
。ホープフル買って、共同通信3着、2番人気3着。松山は、あれか。ジェニュイン。
ジェニュイン。
そう、ジェニュイは、なんか自信がある馬が来たら、ジェニュイって名前を付けようってずっと温めてた馬だったんですって。
ああ、なるほどね。
そう、それで松山が付けたって言ってましたけどね。ジェニュイン。
サンデー初年のね。
すごい自信あった割には、まあ G12 個で終わりましたけど。
まあ、でも2個取ったし、ちゃうの。
まあ、エアグルーヴにはちぎられましたけど、完全に。
はい。
まあ、それこそアルアインぐらいのレベルの馬でしたけどね。
そうですね。
はい。確かにアルアインも G12 個だし、まあ、ジェニーぐらいでしょ、多分レベルで言ったら。
でも、あれ、なんていうかな、もう一頭、もう本物数出てこへんな。ジェニーとヨーニタが3で、ロイヤルタッチ。
はいはいはいはい。
は、ロイヤルタッチでも選択されてたっけ、秋天ってあれ。
いや、どうだったかな。
エアグルーヴ、バブル。
あの時ってあれですよね、5の、5だか。あ、ジェニーインが3か。あ、4がロイヤルタッチですね。
4がロイヤルタッチ。
鼻差で。はい。だから同じぐらいっていう。要は同じぐらいってことですよ。
なるほどね。
で、5着、グロミフロンティアになってきますから。
あ、
グルメフロンティアちゃんはね、その後フェブラリー勝ちますから。
そうですね。
はい。
はい、ロイヤルタッチの一番賞金稼いでる馬は、
あいつなんだっけ名前。出ねえんだよな、俺。そういうの。あれでしょ、オークス2着とかじゃないの。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれでしょ、あの、フサイチパンドラの2着でしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
あれ虫沢じゃなかったのか。
オークス3着やね。
オークス3着、あ、川上夫妻一3着か。
そうそうそうそうそう、
あ、そうだそうだ。
これでもあれか、
アサヒライジング、
正解です。中華賞も2着なんや、この子な。
そうっすよ。
エリジョ4着、あれ結構強いな。ビクトリア2着、あれ結構強いやん。
強いよ、朝日ライジン強い。
地味だ。朝日ライジン。正解、正解。
はい。
ほんまやな。
武士座のイメージがあったら、なんか。なんか俺の中で小橋と武士座被るんだよ。
なるほど。
うん。
見てもちゃんと、朝日ライジンしかいないから。そしたら、まあ、お知らせ言ってもらいましょうか。
共同通信杯、いいですね。
あ、共同通信、はいはい。
どれ？
レフトゥーバーグ？
そうですね、しょうがない。高谷さんは？
どうしようかな。
まあ、プラチナトレジャーじゃないですか、アナで言ったら。
そうですね、プラチナトレジャーかな。 あとはもうステラベローチはもう切らないでくださいって感じですね。
そうですね、まあ、これはしょうがないかなっていう感じですね、う
ん、これも村さん言ったみたいにキングストーンボー行くんだったらもう僕も素直にステラ行っとけって感じだと思うわ。僕も
いや本当そう思う。なんか変にこっち行くんだったら、
うん、うんうん、と思います。
うん、
ただまあドメールさんなんで、多分曲線向くときにはきっちり勝てる位置にはやはると思うので
、うん、それが困っちゃう。
はい、そういうことでございます。
はい、
あレフトバースでいいんじゃないですか。
まあレフトバースで大丈夫、多分大丈夫。
うん、
うん、はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はいはい、
はい、この番組では皆さんからメールお待ちしております。
はい、
コーナーいっぱいやってます。はい、
はい、
はい、コーナーですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というところに、うん、説明ありますので、そちらから、はい、見ながらですね、はい、メールの方はですね、メールフォームそちらにありますので、よろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でですね、住所、郵便番号、氏名添えていただいた方には、ステッカーもプレゼントしてますので、そちらもぜひよろしくお願いします。
はい、はい。
はい。それでは、そろそろお別れといたしましょうか。
はい。
お相手は、そうですね、今日、大井町にある、競馬バーシャドーロールに行ってきたブライトと。
あ、シャドーロールね。はいはいはいはい。楽天モバイル、皆さん使ってみてください。竹谷さん、ありがとうございました。
なんか、福田さんが大井町にいつも来てるらしいですよ、毎年2月に。
何しに？
え、仕事で。
あ、本当に。
だから、一緒に行きましょう、みたいな。
Oh, oh, oh.